新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の19日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットコインの役割は投資ツールになることだ、中国人民銀行副総裁の発言など。カナダにて初のイーサリアム ETF が3件承認。企業評価額は約8141億円。ダッパーラボが新たに資金調達か。 NFT データプラットフォームクリプトスラム、著名投資家マーク・キューバン氏などから資金調達。バイナンスコイン、トークンバーン数量が過去最大金額を更新。コインベース、イーサリアム 2.0 のステーキングサービス開始。ディーカレットが暗号資産現物取引サービス開始。アフィリエイトプログラムも公開。
一つ目のニュースいきます。中国人民銀行の李鵬元副総裁が、今後暗号資産が果たすべき主な役割は投資ツール及びオルタナティブ投資になることという考えを4月18日に開催されたボアオフォーラムフォーアジアで示したというニュースです。また李鵬元副総裁は、そこでステーブルコインに関する持論も展開しました。李鵬氏は、私たちはビットコインとステーブルコインを暗号資産と考えています。暗号資産は投資の選択肢であり、それ自体は通貨ではありません。そのため暗号資産が将来的に大きな役割を果たすのは投資手段やオルタナティブ投資としてだと考えています。投資ツールとして考えた場合、中国を含めて多くの国でもそのためにどのような規制環境が必要かを検討しています。取締りの規制は最低限の規制ですが、それでも必要です。またこのような資産への投機が深刻な経済的リスクをもたらさないようにすることも必ず確保すべきです。とはいえ、どのような規制が必要なのかが分かるまでは現在の取り組みや慣行を継続していきたいと考えていますと語っています。また李鵬氏は、一部のステーブルコインは暗号資産として分類されるでしょう。ステーブルコインを広く使われる決済手段にしたいのであれば、より強力な規制ルール、つまり今のビットコインよりもはるかに厳しい規制が必要になります。なぜなら民間企業が発行するステーブルコインが決済手段として利用されるためには、そのステーブルコインの機能を規制するために準銀行や銀行のような規制ルールが必要になるからです。そのため将来的に広く使われる決済手段になることを目指すステーブルコインは、銀行や準銀行の金融機関と同様に厳格な規制を受けなければなりませんとも語っております。
続いてのニュースいきます。カナダにて初となる暗号資産イーサリアムの上場投資信託 ETF が同国の証券規制当局より承認されたことが明らかになりました。イーサリアム ETF の最終目論見書が承認されたのは、資産運用企業の CI グローバルアセットマネジメント、パーパスインベストメンツ、イボルブファンズグループの3社です。なお、この3社ではいずれもカナダにてビットコイン ETF を提供している企業でもあります。 CI グローバルアセットマネジメントでは CI ギャラクシーイーサリアム ETF として提供され、 CI ギャラクシービットコイン ETF と同じくアメリカ暗号資産投資企業ギャラクシーデジタルがサブアドバイザーを務め、 ETF の裏付け資産となるイーサリアムの取引代行を行います。また価格インデックスはアメリカブルームバーグのインデックスサービスが提供するブルームバーグギャラクシーイーサリアムインデックスが採用されます。またパーパスインベストメンツでは、パーパスイーサ ETF として ETHH.B、 カナダドル建てのヘッジなし、そしてアメリカドル建てヘッジなしの ETHH.U、 そして FX ヘッジ付きカナダドル建ての ETHH の3銘柄が提供されます。またイボルブファンズではイーサ ETF としてカナダドル建てのヘッジなし ETHR とアメリカドル建てヘッジなしの ETHR.U の2銘柄が提供されます。以上のイーサリアム ETF はそれぞれ4月20日にトロント証券取引所に上場する予定となっています。
続いてのニュースいきます。ダッパーラボが約8141億円を超える企業評価額で新たに資金調達を行っていることをメディアザ・インフォメーションが報じたというニュースです。ダッパーラボは数週間前に評価額26億ドルで3億500万ドルを調達したばかりです。今回の資金調達ラウンドも前回のラウンドを主導したコーチマネジメントが主導をしているとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカ NFT データプラットフォームのクリプトスラムが暗号資産領域で著名な投資家であるマーク・キューバン氏から資金調達を行ったことを発表したというニュースです。 今回の投資はマーク・キューバン氏が運営するベンチャーキャピタルのラディカル・インベストメンツを通じて投資が行われました。なお、マーク・キューバン氏は NFT 関連企業のレイジー、ミンタブルアップ、NFT42、インジェクティブプロトコル、エスプレッゾへ投資をしています。また戦略的パートナーであるアルーミー、トローンテクノロジーズ、ゲオアッツからも追加投資を受け、クリプトスラムは初回資金調達を完了しました。マーク・キューバン氏は、クリプトスラムは NBA トップショットからクリプトパンクス、ビットコインオリジンズ、ソラレなど NFT に関するあらゆる情報を追跡するための最適なツールです。そしてクリプトスラムは NBA トップショットでの出品販売をリアルタイムで確認することから、自分の NFT を取引することまで NFT の取引を追跡する業界のリーダーとなっています。そしてその優位性は高まる一方です。創業者のランディが立ち上げた素晴らしい会社に一員になれることを楽しみにしていますと述べています。そしてクリプトスラムの創業者兼 CEO のランディ・ワシンガー氏は、スポーツカードや記念品の生涯にわたるコレクターとして、私は即座に NFT の収集性に惹かれ、コレクターと NFT を投資機会として見ている人の両方にとって意味のある方法で NFT データを整理する必要性を感じました。2019年初頭にクリプトスラムの最初のバージョンを立ち上げた後、 NFT コレクター仲間からの熱狂的な反応を見て、何か特別なものを手に入れることができると確信しましたとコメントしています。さらにランディ・ワシンガー氏は、マークの投資は加速する NFT 業界の成長を支えるために規模を拡大している当社にとって絶好のタイミングです。マーク・キューバン・カンパニーズの一員になれたことに興奮していますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所のバイナンスが第15四半期2021年1月から3月実施のトークンバーンにて約650億円相当にあたる BNB バイナンスコインをバーンしたことを4月16日発表しました。これにより BNB の総供給量は1億7,053万2,825BNB から1億6,943万2,937BNB に減少したということです。つまり今回バーンを行ったバイナンスコインは合計109万9,888BNB とのことで、バイナンスが行ったトークンバーンの最大数を更新したということです。補足をします。バイナンスでは四半期ごとに全四半期で得た営業利益の 20% にあたる BNB をバーンすることになっています。このことからバーンされる BNB の数量が大きくなるということは、バイナンスにとっては大きな成長を表していることになります。また BNB の発行上限数は2億 BNB となっており、すでに全数量が発行済みです。バイナンスはこの BNB を定期的にバーンすることにより1億 BNB にするとしています。これはトークン価格の上昇に応じて BNB 保有者とバイナンスが利益を得ることにつながります。なお、ディクリプトの報道によると、現在ホワイトペーパーからバーンによる取引所の収益との関係は削除されているとのことです。BNB は今年に入り、時価総額でビットコイン、イーサリアムに次ぐ3番目に大きい暗号資産となっており、今年1月の38ドルから直近では 638.57 ドルまで価格上昇し、わずか1四半期で 16.8 倍の成長を遂げています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースがイーサリアム 2.0 のステーキングサービスを開始しました。このサービスでは2月17日よりウェイトリストの公開をしており、リストに登録を行ったユーザー順に4月16日よりサービス提供開始が行われています。なお、前回のウェイトリスト公開の発表では、このサービスの最大年利は 7.5% とされていましたが、現在は最大 6% に訂正がされています。コインベースではすでにテゾス、コスモスのステーキングサービスを展開しており、昨年秋にイーサリアム 2.0 をサポートすることを発表していました。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営する株式会社ディーカレットが暗号資産現物取引の取引所サービスの提供開始を4月19日発表しました。サービスサイトによると、取引所サービスでの取扱い通貨はビットコイン、イーサリアム、リップルで、取引ペアは BTC-JPY、イーサ JPY、イーサ BTC、XRP-JPY となっています。同社の取引所サービスでは、テイカー・メイカー制度が導入されているということです。そして、メイカー注文に対しては、マイナス手数料が設定されているため、ユーザーは約定時に手数料を支払うのではなく、受け取ることも可能ということです。さらに、このサービスでは、売買のほか、リアルタイムレート、チャート、注文履歴、約定履歴などの紹介が可能となっています。なお、こちらは、PC 及びスマホのブラウザのみの提供のみということで、現状はスマートフォンアプリ、iOS 版と Android 版は非対応ということです。また同社は現物取引所向け継続報酬型アフィリエイトプログラムも公開しています。送客した顧客の取引高に応じて、送客人数に制限なくディーカレット収益の最大 25% の報酬が還元されるということです。なお、報酬レートや月間報酬上限は報酬ステージによって変動する仕組みとなっています。こちらの変動の細かい点については記事に記載をさせていただいております。 暗号資産取引所の販売所サービスは、ユーザーが業者が提示する価格にて業者を相手に売買取引を行う形式です。一方、今回発表のあった取引所サービスは板取引サービスとも言われ、ユーザー同士で売買取引を行う形式です。価格についてはユーザー同士の需要と供給によって決まります。なお、Dカレットのサービスサイトによると、取引所には日本円の入出金振替、暗号資産の送付受取機能がないため、販売所で資金を振り替える必要があるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。そして、新しい経済とコインポストが提携しお届けしている YouTube 番組コネクト、こちらにて新しい動画も公開されております。まず1つ目、投資初心者必見、仮想通貨ポートフォリオの作り方、ビットコイン編です。こちらでは、株式会社クリプタクトの代表取締役である斉藤岳氏に、ポートフォリオの捉え方やメリットデメリット、また向いている人向いていない人について、そしてシャープレシオについてなど解説をしていただいております。なお、聞き手についてはコインポスト代表の鏡隆人が務めております。そしてもう1つ、こちらはコインポスト代表の鏡隆人が10分で解説をするコインポストのニュース記事、仮想通貨今購入するならアメリカコインベース社員108名が回答をもとに、今後30日間どの銘柄を買うべきなのかを考察してお話をしています。ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。はい、本日は以上となります。それではありがとうございました。
ありがとうございました。